宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。今日は第182回目、8月5日の公開です。
8月になりましたね。
いやー、暑い暑いっていう時期なんですかね。
結構さ、収録ものって大変だよね。
ね
どうなってるかわからない。
言ってた、僕が聞いてるラジオの人がさ、
はい、
収録もので蒸し暑いですよねとか言ってて、今年みたいに梅雨明けがめちゃくちゃ早かったりすると、はい、うん、全部撮り直しとかあるらしい。お蔵入りっていうのがあるらしいですよ。
まあピカステはそんなことないですけどね、
そのまま出しますけど、
はい、そうですね、
何の問題も出します、問題もなく出しますけどね。
今日はタクちゃんの、教会のスタジオで収録してますけど、今お茶をいただいております。
はい、
甘茶水出し緑茶。
水出し緑茶。はい。
もうただ水に緑茶を入れるだけ。
緑茶を入れる。
お茶っ葉をね。お茶っ葉を入れるだけ。
水に緑茶を入れると薄めてるだけ。
そうですね。
ただ単にね。
でも意外に美味しいですよね。
ありがとうございます。俺今責められてるのかディスられてるのか。褒められてるのが微妙になんか、
はい、
あれですけど、水にお茶を入れただけとかさ、それから何
意外に美味しい、
意外に美味しいですねとかさ、
はい、ということで、
これ読まないのここ
もうじゃあ読みます5日頃は何してる予定ですかって書いてます
多分緑茶飲んでるから
ナセルさんは、
僕この時めちゃくちゃ忙しいですね。5678で広島、
おー、はい、原爆の
式典プラス、浄土真宗の
関
係のお寺で、
はい、
7日の日にイベント公開していただいて、はい、で7日もう一泊して8日に京都に移動して、10日に浄土真宗の
ナセルさん細かすぎ
教師の
みんなあんまり興味ないか
もしれない1週間丸々ちょっとこっち離れるイメージですかね。
あ、そうなんですね。
浄土真宗のために、
どうやら相模原の小中学校、来年から夏休み1週間短縮へという情報があるそうです。
そうなんですよ。
タクちゃんのとこがあれですかね、一番。
そう、うちはまさにそうなんですけど、実は、朝、うちの下の息子を、こう、玄関先まで送ってた、投稿班のとこまで送ってくる、うん、投稿班、うちの投稿班珍しくて、お母さんたちみんな出てきてて、うん、お母さんたちと朝、ひとしきり喋る、おしゃべりをするっていうのが、うん、僕の日課になってるんですけど、そこで初めて聞いたんです。来年から一週間早くなるんだよね、って聞いて、
はぁ、ってなりますよね。
聞いてないけどって言って、うち帰ったら、そうよって言われた。あ、俺が聞いてなかっただけだと思って。そうらしいですよ。
これは終わるのが早くなるってこと？
そう。
8月31日じゃなくなるんだ。25
日ぐらいに終わる。夏休みがね。25日か26日ぐらいから始まるのかな、新学期が。
これ、ね、学習時間とかの関係？
わかんない。そこで聞いた話だからわかんないけど、おそらくそうでしょ。ゆとり教育からまたね、脱ゆとりになって、って以降の話ですよね、きっとね。
ああ、そうなんですね。まあ、ね、子供たちが学校に行ってくれるから、親御さんたちは、ほっとするのが少し早まるっていうのはありますけど、子供が夏休みが減るっていう意味では。
そうね、もしかしたら、例えば学校とかにも、もうエアコンが入ってきているので、うん、そういうことも関係あるのかなとか、
うん、もう入ってる、
いや、わかんないんですけど、
あ、でもそれは聞いたことあります。
そういう話があるので、それでかなとちょっと思ったりとか、うんうん、やっぱり今言ったのね、早くしないと、
うん、
学校の時間単位が、カリキュラムが終わらないとか、うん、そういうことかなとかって思ってるんですけどね。
こうなるとまた夏休みの子供とのその計画というか、遊びに行ったりとかもちょっと変わってくるかもしれませんね。うん、
でもね、実は、この相模原の近くの市、確かね、大和市か海老名市か忘れちゃったんですけど、は、もうとっくにやってるみたいですね。
うん、 そうなんですね。
うん、もう結構全国的に8月31日じゃなくなってきてるみたい
な、
ね。
まあ、全国で言うと逆にほら北の方とかは早いですよね。
うん、ああ、そうですね。夏と冬でね。
そうそうそうそう。の、うん、同じ、何東湖畔のお母さんたちの中で、うん、秋田出身かなの方がいて、え、普通よって言ってましたけどね。でもこの代わりに冬休み長くしてくれればいいのにって言ってましたけどね。冬休みと夏休みが大体一緒ぐらいなんですって。両方とも1ヶ月ぐらいなんですって。って言ってましたね、その方は。
まあ、ね。いろいろ私たちの頃とはちょっと状況が変わってきて、いるんでしょうね。
そうね。いわゆる8月31日症候群みたいなね。そういうのもなんか言い方がどんどん変わってきますよね。
なんかこの前テレビで見てましたら、あの子供たちの教科書が昔よりも厚くなって、うん、大きくなってるから、うん、子供のカバンにそれを全部入れると相当な重さになって、
うん、あのね、重い。
大変だっていう。
ランドセル重い。
うん、私たちの頃のあのランドセルに背負ってたのと、とは全然もう重さが違うっていう。
さらにね、紙が良くなって、写真が多くなって、それもあるんじゃないかなと思いますけど、重いですよ。うわ、重っとかって思って。
これをね、毎日、ね。
その代わり、ランドセルは軽くなってるみた
いな。ああ、それも。確かに。ね、何キロ単位ですかね。
天使の羽とかさ、ああいう、
ありますよね。
軽いみたいな。
はい。まあでも子供さんたちもね、大変でしょうけど、頑張ってね、勉強してもらえたらと思うんですけど、
はい。
こんなことも言われてます。勉強はどうしてしなくてはいけないのだろうかっていう、意見も出ておりますが。
意見じゃなくて、俺たちに聞かれてて、俺たちがちゃんと答えなさいって話でしょ。
どうですか、たくちゃん。まさに子供さんに。
そうね。
お父さんなんで僕勉強しないといけないの
って。どうしてしなくてはいけないのだろうかって言われると、僕は、しなくてもいいかなって思っちゃうんだけど、思っちゃうんだけど、でも、本当に好きなことが見つかった時に、なんか勉強してないと、その一歩二歩が遅れちゃうよっていう感じはしますかね。例えばですけどね。昆虫が好き。いいよ、昆虫採集ばっかりしてればと思うんだけど、でも、すでにね、昆虫の本が書いてあったらそれ読めなきゃいけないし、漢字が読めるようになってれば、それだけね、あれだし、例えば何匹、何万匹この年に取れたけど、この年はっていう、やっぱり算数も必要だし、みたいなね。やっぱりそのために、自分が好きなことをするために、勉強って大事なんじゃないかなっていうのを思うんですけどね。はい。かなり真っ当でしょ？
ということで、今日のピカステは
終わりです。終わるのか。
終わりする。しかも宗教的ですらないし。はい、
どうですか、ナセルさんは。
もうほとんど同じような感じになっちゃうんですけど、僕自身も、まあ小学校、中学校、高校まで全く勉強しないというか、勉強嫌いだったんですけど、大学入って自分の興味が、こう、出てきた分野に関して、勉強じゃなくて研究っていうことに関してはすっごい楽しくて、ガンガンこう、自分から突っ込んでいったんですけど、その時に、やっぱり小学校、中学校、高校までの勉強っていうのがおろそかになってると、さっきタクちゃんが言ったみたいに、一歩二歩遅れるんですよね。経済学とかって絶対に算数、もう数学とか必要ですし、あとは、こう、社会系の知識、英語もできなきゃいけない、国語もできなきゃいけないって、やっぱり義務教育で勉強するっていうことをする内容っていうのは、その先のやっぱ基礎力になってくるので、意外とね、大切だよって僕は言いたいですね。分数とか絶対使わないと思ってたけど、経済学使うからね。
分数は使うでしょ
使う？
ケーキを5人で分けるにはどうしたらいいかとかね。
分数の掛け算とか使わないでしょ
分数。円を5つに分けるには何度で分けたらいいかとかね。
はいはいはいはい。
ほら使う。
それ別に計算しなくてもできねえかみたいな。
360は5みたいな、
ね。はいはいはい。
地に係数とかやるわけですよ。経済学になってくると。
どうしてもやっぱ自分のやりたいことをやろうと思ったら。
意外とね、必要だったりするんだよね。
そういう意味では大事ですよ。
だから大学生になってから、数一、高校生でやる。問題集やりましたもん。
本当基礎からもう一回。
あれできないとね、経済学できねえと思って。
俺も経済学部だったんだ、そういえば。 今思い出した。
今やってきたのに。
やってきたのに
。けど使うでしょ、あの、曲線書いたり、グラフで。
経済学だけで言うと、あの、分かれちゃうんだよね。
うん、
僕、理論経済学だったので、うん、あの、実践とか経営とかじゃないので、うん、ちょっと違うかもしれないね。
僕、開発経済ちょっとかじったので。
はい、はい、はい。この話になると、カズくんが、
目が、
眠そうな顔してる、う
ん。経済学でもいろいろあるんだな
って。カズくんは勉強はどうしてしなくてはいけないんだろうか。
いや、もう、それはもう、たくちゃんとナセルさんの言う通りですって言います。うん、
そしてい
や、まあ、例えば、あの、小学校で習う算数、国語、社会とか、まあいろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、結局は、その、大きくなって、大人になっても、うん、その、何ですかね、考え方の基本を学ぶものだと思ってるので、
うん、
算数だったら公式があって、うん、それにいかにどう当てはめていくのかとか、それって頭の、この発想の仕方とかになりますし、うん、まあ国語とかだったらやっぱり文章を読んでいくっていう表現のとかありますから、まあそういった意味では、その大きくなった時の自分の生きる一番基本的な術というかを学ぶものなのかなと。
ざっくり一緒じゃん。
けど、あれよね、こう、義務教育のところの知識が欠けてると結構恥かくことあるよね。俺元素記号とか全くわかんないんだよね。
あー。まあ、あんま使うことないんですけどね。
うん、H2O ぐらいかな。
うん、
だよね。合ってるよね。
今俺クイズじゃないから答えられても困るんですけど。
不安になるんだよ、そういうの、
うん。まあそういった意味ではね、あの、勉強はね、大事っていうことになってしまうんですけどね。
これ聞いててうちの息子は多分、前しなくていいかって話になっちゃってる気がするんですけど、どうでしょうかね。
そうですね。まあでもなんかね、楽しいことを、ね、熱中できるものがあれば。
そうですよね。
いいですけどね。
ね、なんか、スポーツやってる人たちも、結局みんなすごいね、勉強家だったりするから、うん、あの、スポーツ系に行く人も、やっぱり、やっといたらいい勉強ある人だし、僕は、まあ、なんだろうな、本当に全部やらなくてもいいかなっていうふうに思ってて、うん、その、なんか今の話の中だと全部バランスよくとかって思ったんだけど、ちょっと日本人的発想ですよね。
うん、
それよりは、なんか、一つに秀でて、その秀でてることに関することの、周りの勉強とかはいいんじゃないかなとかって思いますけどね。
で、学校の勉強だけじゃなくて、まあ歌であったりとか、ダンスであったりとか、最近科目になってきたのかな、それも。
ダンスとか。そうですよね。
で、あとは最近も話題になってるプログラミングであったりとか。
それこそさ、うん、お笑いだってさ、うん、なんだかスクールとかさ、
うん、
なんか研究してるじゃないですか、
うん。
昔はね、弟子入りしてみたいな、はい、そういう時代だったじゃないですか。
そうですね、
どっちがいいっては、言うことができないと思うんだけど、うん、なんか、ね、あの、本当に好きなものに没頭するってどういうことなのかなって思っちゃいますけどね。
うん、そうですね。まあ、いろんな学び方がまあ、ありますし、
うん、
これからはまあ、本当もう専門的な分野をとことんやっていくみたいなことになっていくのかなと思ったりもしますし。
うんうん、まあもうぶっちゃけ小学校、中学校とかの勉強なんて、ググればすぐ出てくるからね。
そう、あと AI の時代になってくると、
うん、
本当に基礎が必要なのかっていうことも問われてくるけどね。
本当ですね。
発想力の方が大切だと思う。
でもそのね、発想力のためにベースが必要だったりもするのでっていうことかな。うんう
ん、結局勉強しろ？
いやいや、しろ。まあね。
ちょっと読みますね、
うん。
他の人と比較をすると自分が惨めになります。どうしたらいいですか？というお悩み相談でありますか？
うん。
どうしましょう？
どうしましょう？
どっちに振ってる？
どっちでも。
どっちでもどうぞ。
まあ、比較するなって話ですね。僕に言わせれば。で、比較するときって、必ずなんか自分より上というかいい思いをしてる人というか、あの人と比べて自分惨めだなって思うだけであって、こう、言葉悪いですけど、その自分よりも下というか、 もっと辛い思いをしてる人って比較対象にほぼほぼしないんですよね、みんな。
うん、
だからトータルで考えたら意外と真ん中だったりするんで、
うん、
それも含め、比較するなと。人と比べても意味がない。
でもさ、これ質問はどうしたらいいですかだよね。
うん。だから、比較する。
だから、じゃあ、どうしたら比較しないで済みますか？ほら、止まった。
どうしたら比較しなくて済みますか？まあ、自分がもう。
だって、人は比較しちゃうでしょ。
比較しようがないでしょ。
今、ちょっと意見が二つあるんですけど。
例えば、さっきの勉強のことにしたって、点数つけられたら、比較しちゃうじゃないですか。例えば、学校だって、運動会で、競争しないっていうことがなんか変だよねって話になってきてるけど、競争するってことは比較じゃないですか。どうしたらいいですか？
トータル的に考えて、勉強ができる、勉強は自分できないっていう比較をして、惨めになってもスポーツできたりするじゃんとか、
うん、
面白かったりするじゃんと
か、
大きい目で見る。
よし、困らせちゃおうかな。それも比較じゃないですか？
うん。
比較すると自分が惨めになりますの反対もあり得るよね。
優越感に浸ります。
うん、そう、人と比較すると、なんか相手をバカにしちゃいますっていう話があったらどうします？
だから、トータルって考えて別に比べなくていいんじゃねって僕は思うんですけどね。
うん。
まあ、比べなくていいんじゃねっていうのはまさにそうなんだよね。
うん。
それは、模範解答だと思うんですけど、うん、実際に比較しちゃうこととか、惨めになっちゃうことっていうのは、多分、したくてしてるわけじゃないんだよね。
うん、
思わずしちゃうんだよね。
無意識だと思うけどね。
思わずしちゃうことについてどうしたらいいかっていう話だよね。
うん、
さっきから、カズ君、うんうんうんずっと言ってるけど。逆にどうなんすか？
え？私ですか？
うん。
よかった。俺答えるからちょっと質問側に入っちゃった位置的には。
いや、まあ、後で行くよ、後で行くよ。
もうそれでいいんじゃないですかって思うんですけどね。惨めになるのは、それはもうしょうがないですけど、うん、まあそれは逆にチャンスだと思うんですけどね。
なるほどね。
そう思うからこそ、じゃあどうしようかとかいうふうに自分で考えてやっていけば、その惨めなものもなくなるかもしれませんし、うん、余計にまあ惨めになればまたどうしたらいいのかって考えていったら、うん、振り返れば成長してたのかもしれないし、それでいいんじゃないですかってちょっと思いました。
なんかちょっと汗ばんでるけど大丈夫？
いや、頭がテカテカしてるよ。
私たちはもう比較をして、
うん、
もういう心を持ってますので、
うん、
そこをどうこうしなさいっていうのは、まあまあ、できるんならね、いいんですけどね。
うん、
認めちゃう。
うん、な。
浄土真宗らしい答えだな。
じゃあ、タクちゃん。
実は。僕もカズ君とちょっと似てるんだけど、僕は、やっぱり練習が必要かなと思うんですよね。比較しないっていう練習とか、うん、惨めに思わないっていう練習とか、うん、惨めに思っても、もう一度立ち直れる練習とか、で、結構それで、なんとかなることがあるかな。つまり、一回で、どうしたらいいですか？こうしたらいいですっていう答えは実はなくて、いくつか方法があるかなと思うんですよね。うん、人の、と比較しないっていうだけよりは、なんか、なんていうかな。じゃあ、自分が優れているところにも目を向けるとか、人の弱さを助けようと思うとか、いろんな練習方法があるかなと思うんですよね。あるいは自分が惨めになった時に、例えば、まあ聖書で言うと、私たちがね、高価で尊いものだって言われてることとかに、まあ目を向けるとか、その、本当にね、一人一人の命って、命一個は比べられないですよねっていう、そういうお話に目を向けるとか、カズ君が言ってたように、何？解釈を変えちゃう？だから、俺って惨めだよなっていうのを力に変えていこうかね。惨めだなって思うなというよりは、なんかこう、思っちゃうものだから、うん、なんかこう、惨めだなと思ったのを原動力にしたらいいんじゃないかとかね。なんかそういうこう、自分に合ったタイプの、解釈方法とか、練習をしてったら、多分それは意味があるし役に立つかなっていうふうに思うんですけどね。
うん、なるほど。
うん。
DJ たくちゃんのランランラジオは楽しいな。
NHK
お、
お堅いとこ来たね
のお笑い
お、
ナジャルさんが止まった NHK の AM の NHK の、 594かなのお笑い番組があるんです。
うん、ラジオで？
そう。これを紹介したいな。
ほう、ほう。
ですね。サンドイッチマン。
ああ、知ってます。
の、天使の作り笑いっていう番組。
作り笑いなんだ。
そう。天使の作り笑いっていう番組。で、うん笑いは世界を救うっていうことをテーマに、なんか俺たちのね、宗教っぽい話ですけど、笑いですけどね、笑いは世界を救うというテーマに、これからを担う若手芸人にスポットを当てて、その芸人の漫才やコントとパーソナリティを務めるサンドイッチマンとのトークを楽しむ番組です。今読んでみましたけども。
もう一回読んでたね。
もう一回読んでみましたけど、なんで読んだかっていうと、説明しようが難しいんですよ。
はいはいはい、
サンドイッチマンが、まあ、パーソナリティを務める、いろんな、コーナーがある番組で、今は何曜日だっけな？今は月曜日かな？火曜日かな？ちょっとね、移動したりするんですけど、8時からだったり9時からだったりするんですけど、なんでこれを聞いてるかというと、うちは、実は家に入るラジオ番組も NHK がほとんどで、
うん
私はポッドキャストとかで聞くんですけど、ラジオそのものは、やっぱり NHK が一番綺麗に入るんですね。
うんうんうん、
で、まあ、安定感もあるし、ということで、うんうんうん、なんとなく流れてるのは NHK なんですけど、うん、ある時、うちの息子が聞いてたら、お笑い番組が始まったんで、うん、いつも聞くようになってったんですよ。うんうん、で、火曜日になると、なんか、目覚ましをかけといて、あ、始まるみたいな感じで、うんうん、聞いてる番組が、このサンドイッチマンの。天使の作り笑いという番組で、うんうんうん。まあ、若手のお笑いの人とかができたり、サンドイッチマン自身がね、非常に面白い、
うんうん
二人なので、
うん
サンドイッチマン結構ね、ラジオによく出てて、あの人たちね、東北の出身なので、
そうですよね、
東北でね、チャリティーとかもやってますよね、
うん、そうですよね
笑いもね、うん。そんな番組、まあ、そんなことなんですけれども、うん、はい、という番組を紹介したいと思っているんですけれども、うんこの中のですね、コーナーにいくつか面白いのがあるんだけど、うん、ちょっと今日はですね、このコーナーにちなんだやつをやってみたいと思いますけど、大喜利コーナーがあるんです。
あ、なさよしさんが今。
大喜利コーナー。
やめろ。
皆さん今からちょっと頭回転いいですか？
今完全に俺休みモードですか？
頭回転させておいてくださいね。番組の趣旨としては、出演者全員で参加する大喜利コーナーで、お題に基づいて、ピンチに陥った時に、その一言で一気に逆転するということを言う。というのが、このコーナーの趣旨です、ピンチを笑いに変えろ、天使の一言っていう、そういうコーナーなんですけど、例題を出します。
例題ください。
例題を出します。
全くピンとこない。
例題を出します。クリスマスイブにケーキが余りそうなケーキ屋さんがありました。うん値下げしないでこのケーキを売り切りたい。お客さんが思わず買ってしまう一言を、逆転の一言を言っていただければと。という。
ほう。結構あれですね。
結構
なシチュエーションをもう
結構考えるね。
そうそうそう。うん、でね、どっちだっけな。サンドイッチマンの、伊達かな、うん、伊達さんかなんかが、なんか一言言うんです。それに対して一言返す。
うん、
そういうコーナーで、ケーキどうしようかなってお客さんが前を通りかかったって。ケーキどうしようかなって言ったら、ある回答者がこう答えました。もし今夜死んだら何を一番後悔するかなって言うそうです。で、これに対して、7点という点数がついてました。
何点
中？ 10 点満点中。
あー、はい。
というコーナーですね。ちょっとクリスマスは今ね、
季節外れなので、ちょっと
時こんな話がありますね。後輩と食事に行ったあなた、先輩風を吹かして、ここは俺が払うよと見栄を張ったが、あら、お金が足りません。あれなんかこの間ね、財布なくした人、忘れた人いましたけどね。
うんうん、
うちのこの3人の中で、
ね。誰だろうな。
あれ、お財布がないでもいいですね。お金が足りない。後輩にお金を貸してもらうために言う一言。これをちょっとですね、考えて。いけそうな人は手を挙げてください。いけないので、模範回答します。伊達さんがこう言います。先輩、どうしたんすか？お金ない先輩ね。先輩、どうしたんすか？こないだ、アメリカ行ってきてドルしかないんだよね。
お
ー。これ10点。
お
ー。俺今度使おうかな、これ。アメリカ行ってきたんだよねっていう。
うんうんうん。
はい。もう一つ、次の答え。 ああ、ダメだ。これ出したら、あの学校が立つ、あの国の学校が立つの遅れるな。
なるほど。
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 それ微妙だな。
という、そういう、まあ、はいはいはい、大喜利があって。このコーナーがね、結構好きで。で、実は、うちの息子と、僕はこのコーナーを真似て、うん、車の中で、うん、あの、しりとりとかのゲームするじゃないですか。はいはいはい、あれに、の似たやつでこんなことをやったり、したりしてますけど、ね、ということで。皆さんぜひ、ちょっと問題を考えて、答えを考えてみるということもしてみたらいかがでしょうかね。あの、NHK のですね、夜の8時か9時ぐらいの、ちょっとかな、火曜日の番組です。
時間が全くありません。
うん。
もう最後の一言でお別れしたいと思います。絶賛夏バテ中の自分に向かって一言でお願いします。
歩くのをやめずに、ぜひ走って重り持ってキムチ食べて頑張ろうぜ。タクちゃんでした。
とりあえず頑張って走るしかないんだよね。そのために夏バテ解消できるように頑張んなきゃな。ナセルでした。
もう一個アイス食べてもいいよ。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
だって。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。